77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。3月7日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、皆さんご存知の通り、この番組収録なんですけれども、先ほどアカデミー賞の何かもう受賞の結果が分かったっていうことがちょっと飛び込んできて、まあ、私もまだちょっとチェックしてないんですけれども、私の一押しのティモシー・シャラメはどうも逃しちゃったみたいです。まあ残念。ちょっとね、彼を応援してただけにね、ちょっと、ね、残念だったなと思うんですけれども、でもね、どの作品も素晴らしいし、俳優さんもね、素晴らしい方ばっかりだったので、もうどの方がたっとってもですね、やはり嬉しい賞なので、また後からちょっと私もゆっくりちょっと受賞結果を見たいと思います。さて今日はですね、春のスペシャルプレゼントのお知らせがありますので、こちらもどうぞお楽しみに。今日はですね、たくさん映画紹介しますので、早速いきますね。プレゼンス、存在、トラフィックやオーシャンズシリーズ、コンティジョンで知られるスティーブン・ソダーバーグ監督が、ある屋敷に引っ越してきた一家に起こる不可解な出来事を全編を通して幽霊目線で描いた新感覚のホラー。脚本はジュラシック・パーク、ミッション・インポッシブルなどハリウッドの話題作を数々手掛けてきたデビッド・コープ。キャストにはキルビル、チャーリーズ・エンジェルのルーシー・リューが息子を溺愛する一家の母親レベッカを演じ、父クリスにはストレンジャーシングス未知の世界のクリス・サリバン、物語のキーマンとなる娘クルエにはカナダ出身の新鋭カリーナ・ディアンがそれぞれ務めています。まあ、幽霊の目線でのカメラワークがね、なんとも新鮮っていうかですね、あ、こんな感覚って幽霊から私たちってこんな見えてるんだなんていう、ちょっとね、新しい感覚で楽しめた作品だったんですけれども、今までになかなかないパターンだったところがね、この作品の見どころの一つだと思いました。ぜひご覧ください。プレゼンス、存在、こちらは全国順次公開中で、九州ではユナイテッドシネマキャナルシティ30佐賀のシアターシエまで公開です。続いての作品はプロジェクトサイレンス。海に囲まれた空港に渡る大きな橋を舞台に、様々なアクシデントによって崩壊寸前となった橋の上で起こる危機を描いた韓国のパニックサスペンス。監督はグッバイシングルのキム・デゴン、新幹線ファイナルエクスプレスのパク・ジュスク、神と共にシリーズ監督のキム・ヨンファが脚本を担当しています。キャストにはパラサイト、半地下の家族、最後まで行くのイ・ソンギュン、神と共にシリーズのチェ・ジフン、新幹線ファイナルエクスプレスのキム・スワンなどが顔を揃えています。まあ、この作品最初から最後までもうハラハラドキドキの連続なんですよ。まあ、橋の上での逃げ場のない状況にもうずっと手に汗握ってました。まあ、ただですね、パニック映画っていうところでだけではなくて、もう本当にね、大事なことは何なのかをも考えさせてくれる作品です。そして、まあ、イ・ソンギュンのですね、まあ、遺作にもなっているんですよね。まあ、ぜひですね、イ・ソンギュンのね、素晴らしい演技とともに大きなスクリーンでご覧ください。プロジェクトサイレンス、こちらは全国順次公開中で、九州では TJOY 博多、佐賀のシアターシエまで公開です。続いての作品は、ラ・カンパネラ。クラシックの超難曲ラ・カンパネラのピアノ演奏を独学で成し遂げた九州ののり師徳永義明さんの実話をもとに描いたヒューマンドラマで、さよなら黒の鈴木和美さんが初監督を務めた作品です。 主演を務めた井原武さんが1日6時間ピアノを猛特訓して実際にラ・カンパネラを演奏したところがですね、この作品の一番の見どころじゃないかなと思います。まあ、その他のキャストにも南果歩さんや大空真由美さんなどが出演しています。まあ、夢を叶えるのに年齢は関係ないことをね、この作品から改めてまた学びました。まあ、そのための熱意ってすっごいなーとも感じさせてくれて、自分の中に眠っていたなんかこう情熱を思い起こさせてくれるんですよね。まあ、主人公を演じた井原武さん、ものすごく良かったです。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ラ・カンパネラ、こちらはですね、九州、長崎ではですね、佐世保シネマボックス太陽で公開中で、長崎セントラル劇場では3月21日から公開になります。続いての作品は、フライトリスク。メル・ギブソンがアカデミー賞6部門ノミネートを果たした白装リッチ以来、9年ぶりに手掛けた監督作。アラスカ上空1万フィートを飛ぶ飛行機の中で繰り広げられる命がけの騙し合いを描きます。キャストにはマーク・ウォールバーグ、ミシェル・ドッカリー、トファー・グレイスなどが出演しています。登場人物3人の機内の中でのもう密室劇で、場所が場所だけにもうハラハラドキドキの連続なんですよ、この作品も。この作品メル・ギブソン監督作という点がですね、楽しみの一つだったんですけれども、マーク・ウォールバーグのパイロット役もね、なかなか見どころっていうかですね、改めていろんな役のできる俳優さんだなって思いました。まあ、メル・ギブソン監督がね、そこをこう引き出すのが上手なのかななんて思ったんですけれども、まあ、いろんなことを想像しながら鑑賞しました。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。フライトリスク、こちらは九州では T ジョイ博多などで公開です。続いての作品は、ケナは韓国が嫌いで。現代の韓国社会を舞台に、生まれ育った場所で生きづらさを感じる女性が新たな人生を模索する姿を描いたヒューマンドラマ。韓国の小説家チャ・ガンミョンが2015年に発表した小説韓国が嫌いでを原作に、ひと夏のファンタジアのチャン・ゴジェが監督脚本を手掛け、韓国の若者たちが直面している現実を映し出します。キャストにはケナオ、グエムル、ハンガンの怪物のコ・アソン、テレビドラマスロートレインのチェ・ジョンヒュクが共演しています。まあ、この作品を通して自分の中の幸せって一体何だろうっていうことをね、考えました。まあ、韓国の社会だけではなくて、まあ、日本でも、まあ、そして、まあ、女性も男性も生きづらさを感じることって、もうそれぞれいろんなことも大なり小なりあると思うんですよね。もう本当にこの作品、いろいろ考えさせられた作品でした。ぜひスクリーンでご覧いただきたいと思います。ケナは韓国が嫌いで、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。ただいまご紹介した作品は、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画をご紹介していきます。ウィギット2人の魔女。魔法と幻想の国オズにあるシズ大学の学生として出会ったエルファバとグリンダ。緑色の肌を持ち、周囲から誤解されてしまうエルファバと、野心的で美しく人気者のグリンダは、寄宿舎で偶然ルームメイトになります。見た目も性格も全く異なる二人は、最初こそ激しく衝突するんですが、次第に友情を深め、かけがえのない存在になっていきます。しかしこの出会いが、やがてオズの国の運命を大きく変えることになる、という、名作児童文学オズの魔法使いに登場する魔女たちの知られざる物語を描き、2003年の初演から20年以上にわたり愛され続ける大ヒットブロードウェイミュージカルウィキッドを映画化した作品です。後にオズの魔法使いに登場する西の悪い魔女となるエルファバと良い魔女となるグリンダの始まりの物語を描いたファンタジーミュージカルです。監督はインザハイツ、クレイジーリッチのジョン・M・チュー。 エルファファを演じるのはエミー賞、グラミー賞、トニー賞でそれぞれ受賞歴を持つ実力派のシンシア・エリボ。グリンダをグラミー賞常連アーティストのアリアナ・グランデが演じています。まあこの作品ですね、先ほどちょっと実はこれ3月3日に収録してるんですけれども、第97回アカデミー賞で美術賞、衣装デザイン賞の2部門を獲得したというニュースが入ってきています。おめでとうございます。私ですね、こちら東宝東亜さんの試写で見させていただいたんですけれども、試写にご招待いただいて鑑賞させていただいたんですけれども、まあ、劇団四季のミュージカルも本当良かったんですけど、もう映画のウィキッド本当に最高でした。もうなんかシーン一つ一つに感激しながらね、私も涙流して見てたんですけれども、エルファバとグリンダをそれぞれ演じたシンシア・エリボとアリアナ・グランデのもう二人がものすごく役にぴったりで、もうウィキッドの世界に二人が連れてってくれたおかげで、上映時間の161分はもうあっという間でした。もうサントラも欲しくなるほど素晴らしい曲もたくさん登場しますし、ぜひ音楽とともに大きなスクリーンでお楽しみください。ウィキッド二人の魔女、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は顔だけじゃ好きになりません。花と夢連載の安西かりんさんの人気コミックを実写映画化したラブコメディで、ライアーライアーの役も斎地監督がメガホンを取った作品です。キャストには宮世劉備さん、熊田凛花さんなどが出演しています。もうね、はい、来ましたよ、もうキラキラ映画。宮世劉備さんなんてもう顔が綺麗なんだろうと、肌もツヤツヤでも本当に綺麗なんですよ。まあ、作品のキーポイントなんですけれども、綺麗な顔、まあ、でもやはり人間顔だけじゃなく中身も大切ですよねとか思いながらも、やっぱり宮世劉備さんの綺麗な顔に見とれてしまいました。ぜひ胸キュン映画お楽しみください。顔だけじゃ好きになりません、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は35年目のラブレター。最愛の妻にラブレターを書くため文字の勉強に奮闘する夫と、彼を長年支え続けた妻の人生を綴ったヒューマンドラマ。2003年に朝日新聞で紹介され、創作落語にもなるなど話題を集めた実話をもとに映画化した作品です。今日も嫌がらせ弁当の塚本蓮平さんが監督脚本を手掛けています。キャストには笑福亭鶴瓶さん、原田知世さん、重岡大毅さん、上白石萌音さんなどが出演しています。ですね、この二人の夫婦愛にずっと心が温かくなって、もう涙も出て、こんなにお互いを思い合いながらこう暮らしていけるって、もう本当になんて素敵なんだろうと心からこう思える作品でした。まあ、奥さんへの感謝の気持ちを手紙で伝えるために一生懸命文字の勉強をする田本さんの姿がね、もう本当にとっても素敵だったんですよ。まあ、この作品ぜひご夫婦、そしてですね、これから結婚される方にもぜひ見てほしいです。まあ、こんな夫婦になりたいななんて見ていただけたらね、いいんじゃないかなと思います。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。35年目のラブレター、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。さあ、ここで春のスペシャルプレゼントのお知らせです。35年目のラブレターオリジナルお手紙付箋を10名の方に、ユナイテッドシネマグループ 4DX 特別鑑賞券をペア2組4名の方に、そしてウィキッド2人の魔女ムビチケをペア3組6名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは3月12日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。今日は春のスペシャルプレゼントもですね、たくさんいただいてるので、ぜひぜひご応募くださいね。まあ、ユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映されますので、ウィーキッド2人の魔女、ぜひですねこちらもね楽しみにしていただきたいと思います。さあ、最後にもう一つ映画ご紹介しましょうね。白夜 4K レストア版、 フランスの巨匠ロベール・プレッソンが1969年制作の優しい女に続き、文豪ドストエフスキーの短編を翻案して描いたドラマです。19世紀のベテルブルグを舞台にしたこの物語は1957年にルキノ・ビスコンティによっても映画化されてるんですが、プレッソンは撮影当時のパリに舞台を移し、セーヌ河畔とボンヌフを背景に若き二人の男女を見つめていきます。まあ、このですね、近年ではフランスでさえ上映不可能だったという幻の作品って言われてるんですけれども、私見させていただきました。またね、素晴らしい名作に出会えてよかったなと思います。まあ、今回この貴重な機会ですので、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。白夜 4K レストア版、こちらは九州では KBC シネマなどで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、皆様からいただいているメッセージをご紹介していきたいと思います。大阪府にお住まいのザ・マウンテンさん、毎回大阪から楽しい映画情報を楽しく聞かせてもらっております。まだまだ寒い日が続いているので、体調に気をつけて放送頑張ってくださいといただきました。大阪から聞いていただきありがとうございます。これからもですね、楽しい映画情報を届けていきますので、ぜひ応援してくださいね。もう一ついきましょう。佐世保市にお住まいの日だまりの真央さん、美香さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。中原中也さんの汚れちまった悲しみにの詩に高校生の時に出会いました。すごく感動して中也さんの詩集まで買って暗記するほど読んだ記憶があります。帽子をかぶった中也さんはとても素敵で憧れました。その中原中也さんの映画があるんですね。見に行けたらいいなって思いました。美香さん、いつも映画の紹介ありがとうございます。見たい映画がいっぱいあります、いっぱいになりますといただきました。ありがとうございます。このね、行きて帰らぬ、今のとこまだ長崎決まってないんですよ。もうね、皆さんが見たい見たいって言ってくれたらね、いつかどこかでね、醸成されてほしいななんて思ってるんですよね。長崎に、私この作品見てものすごく良かったので、たくさんの方に見てほしいです。もしですね、日だまりの真央さんもどこかで見る機会があったら、ぜひこちらの作品ね、中原中也さんのね、詩がねお好きだったら、とっても気に入っていただける作品だと思いますので、いつか出会えることをね願ってます。いつもメッセージありがとうございます。ということで、今週のラストナンバーは映画ゆきて帰らぬの主題歌、北に達也でユーモアを聞きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。